皆様いかがお過ごしですか。森田栄作です。いつも聖書研究ガイドの動画をご覧くださり本当にありがとうございます。安息日に皆様の教会に伺いますと、いつも見ていますとお声掛けくださり感謝します。それでは今週も共にガイドの第6課二人の証人の学びを始めたいと思います。暗証聖句はイザヤ書40章8節です。新共同訳聖書でお読みします。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。さて、聖書ほど長い年月の間迫害を受け、幾度となくこの世界から焼き滅ぼされそうになった書物はありません。他の多くの古い書物は故意に焼き払われなかったとしても、この世に残っていない書籍は山ほどあります。古代ギリシャの哲学者だったプラトンが書いた国歌は紀元前380年頃に書かれたと言われています。今から2400年前に書かれたものです。現存する最古の写本は西暦900年のものです。そして写本は7点のみです。共和制ローマ期の政治家であり軍人だったガイウス・ユリウス・カエサルが自らの手で書き記したガリア戦争という8巻にも及ぶ本があります。この本は紀元前60年から44年頃に書かれたと言われています。現存する写本は1000年経った後に書かれたもので、写本は10点のみだそうです。それでは新約聖書はどうでしょうか。現在発見されている写本は5000点以上あり、他の言葉に翻訳されている写本を含めると2万4000点以上あると言われています。しかも現存する最古の写本は原本が書かれてから30年から50年後に書かれたものであったというのです。これは間違いが少ない写本であるという証拠です。聖書は読むことが禁じられ、その多くは幾度も焼き払われ、抹消されることになっていたにもかかわらず、この世からなくなるどころか次から次へと写本が作られ、迫害の歴史から生き残ったのです。聖書の御言葉は決して滅びないということは歴史が証明しているのです。さて、今週はフランス革命の中でキリスト教が激しい迫害を受けたことについて学びます。フランス政府はキリスト教を弾圧しましたが、そのような困難な迫害の中にあってもキリストに対する信仰は消え去りませんでした。それでは日曜日をお開きください。テーマは二人の証人です。ではヨハネの黙示録11章3節から6節をお読みしたいと思います。私は自分の二人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させよう。この二人の証人とは、地上の主の御前に立つ二本のオリーブの木、また二つの燭台である。この二人に害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。この二人に害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。彼らには予言をしている間ずっと雨が降らないように天を閉じる力がある。また水を血に変える力があって、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。ガイドの統一の質問では、この箇所であなたが見つけた二人の証人の特徴を5つ挙げてくださいとあります。5つの特徴を見ていきましょう。それでは1つ目、荒布をまとわされている。少し見てみますと、ジョン・ポーリン先生の黙示録講義第3巻によりますと、この荒布は二人の証人が伝えているメッセージが厳しい経験を与えることを暗示しているということです。そして聖書の中で荒布とは悲しみとか悔い改めに関連しているような意味となっております。 終末時代の神の預言者を表しているようです。次に2つ目、1260日の間預言をしている。これは次の月曜日に学ぶことになっています。続いて3つ目、2つのオリーブの木、2つの燭台。これに関しては旧約聖書ゼカリア書4章に同じ幻が出てきます。オリーブの木は燭台に油を供給し、燭台が光を放ち続けられるように、油は聖霊を表していて、神様の御言葉が聖霊の力によって述べ伝えられ、世界を照らすことを描写しているということです。4つ目は、2人の証人に危害を加える敵は滅ぼされる。この箇所についてガイドは、神の言葉はそれを拒むすべての者に裁きを宣告します、神の言葉は口の中の火のようなものなのですと説明しています。次に5つ目として、あらゆる災いを地に及ぼすことができる。雨が降らないように天を閉じる力とか、水を血に変える力については、旧約聖書に出ている預言者エリアとモーセを思い出させます。それではガイドの40ページの最後の段落をお読みします。この2人の証人とは誰のことでしょうか。これらの聖書の指摘と黙示録11章に示されている特徴を考慮すれば、2人の証人とは神の光と真理をこの世に伝えている旧約聖書と新約聖書であると私たちは結論付けることができます。二人の証人とは聖書のことを言っていることが分かりました。続いて月曜日を見てみましょう。預言の期間です。黙示録11章3節では、1260日の間預言することになっています。これは異邦人が聖なる都を踏みにじる42ヶ月と同じ期間です。聖書の預言では1日を1年という原則を用いるので、1260年の間のことになります。ここでダニエル書7章の25節をお読みします。彼は意図高き方に敵対して語り、意図高き方の聖者らを悩ます。彼は時と法を変えようと企む。聖者らは彼の手に渡され、一時期、二時期、半時期が立つ。ここに一時期、二時期、半時期という期間が記されていますが、ガイドに書かれているようにこれも1260日にあたります。西暦538年以降、ローマ帝国の分裂後の小さな角であるローマカトリック教会が1798年までの1260年間、聖書の御言葉に固く立っている教会を迫害するということが予言されていたのです。それでは次に火曜日、二人の証人が殺されるをお開きください。西暦538年、異教のローマ帝国が崩壊し、東ローマ帝国が教皇ウィギリウスに権威を移譲します。黙示録11章7節には、二人がその証を終えるとあります。1798年ナポレオン軍がローマに侵攻し、教皇ピウス6世が捕虜となります。予言されていた1260年がここで終わることになります。1789年、フランス革命が勃発し、国家主導の無神論的宗教理性礼拝が開始となります。これは黙示録11章7節には、一匹の獣が底なしの淵から上がってきて、彼らと戦って勝ち、二人を殺してしまうと記されていることです。1793年、フランス全土で理性の祭典が開催され、聖書が燃やされ、神の存在が否定されます。これも黙示録11章8節の、彼らの死体は例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。この二人の証人の主もその都で十字架につけられたのである。予言が成就しました。 1793年から1797年、無神論がフランスで絶頂期を迎えることになりました。1797年6月17日にフランス政府は宗教制限法を撤廃しました。この期間はダニエル書の予言で2300年以上前に書かれたにもかかわらず正確に成就しました。そしてフランス革命の中においても聖書の御言葉の真理は生き続けました。次に木曜日、真理の勝利をお開きください。黙示録11章19節をお読みします。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の氷が降った。今期のガイドの副読本48ページの最後で、著者のマーク・フィンレイ先生はこのように述べております。そして今や黙示録11章はクライマックスの終局を迎えます。ヨハネが天を見上げると天が開かれるのを目にします。彼は開かれた天の門戸を通して天の至聖所を直接見て驚嘆します。そこに彼は契約の箱、神の御品性の写しを見ます。神の愛と義をめぐる大騒動が永遠に決着します。黙示録11章15節から19節は、神の永遠に及ぶ裁きに照らして恵みに満たされ敬虔な生活を送るようにという終末時代の差し迫ったアピールです。イエスにお仕えし永遠の命を得るようにと招く天の最終的な呼びかけなのです。それでは最後に2つ質問をいたします。皆さんで話し合ってみてください。1つ目、詩編119編の89節から96節を読んで感想をお互いに分かち合ってください。2つ目、一般的な歴史の視点と善と悪の大騒動の視点からフランス革命についてはどのような考え方の違いがありますか。例えば身分制度、封建制度廃止、人権宣言など。それでは皆様の健康が守られ支えられ、そして祝福された安息日となりますようにお祈りしております。